皆様おはようございます。本日説教の奉仕ができますことを感謝いたします。本日の箇所はガリラヤ地方のナザレという小さな村で成長されたイエス様がヨルダン川で多くの人に洗礼を授けていたバプテスマのヨハネのところに来られ、そのヨハネから洗礼を受けられた場面です。バプテスマというのは洗礼のことです。この場面はイエス様が公に姿を現された最初の場面です。この後イエス様は宣教を開始され、弟子たちを捕らえ、御業を示され、この世に神の国、天の国を近づけて行かれます。今日の箇所にあります、今はそうさせてもらいたい、このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。この言葉はマタイの福音書の中でイエス様の最初の言葉です。本日の説教のタイトルとしました、すべての正しいことを成就するは、この中のすべての正しいことを実行するを言い換えたもので、口語訳聖書から取りました。マタイの福音書は成就するという言葉を繰り返し使われていますが、今日の箇所もそうです。このようにイエス様はご自身の洗礼を説明されておられるのですが、それでもなぜイエス様ご自身が洗礼を受けなければならないのかという疑問が出てくるかもしれません。バプテスマのヨハネは悔い改めよと言って罪人たちに洗礼を授けたのですから、その洗礼は罪人のためのものです。罪のないイエス様がその洗礼を受ける必要はないように思えます。バプテスマのヨハネもイエス様に洗礼を授けることに躊躇しました。ですからこのすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいと述べられた御心を注意してお聞きしたいと思います。十字架で命を落とされる最後までイエス様のお働きはご自身のためではなく、罪人のため、罪人が救われるためのものでした。救いは神様が私たちをよしと認めてくださることです。そのためには神様の御心のすべてが成就する必要があります。でも全ての人には罪がありますので、人間は誰一人として御心に従うことができません。そこで神様は罪のないご自身の子であるイエス様を人間としてこの世に送ってくださいました。そしてイエス様は罪のないお方ですが、罪人として洗礼を受けられたのです。イエス様は単に私たちに洗礼の模範を示されたのではありません。罪ある人間が通らなければならないすべてをしてくださったのです。洗礼もその一つです。イエス様ご自身の洗礼ですが、それを私たちに ふさわしいと言われています。私たちのために洗礼を受けられたのです。バプテスマのヨハネのもとにエルサレム、ユダヤ全土、ヨルダン川周辺のすべての地域から人がやってきたと書かれていますから、イエス様は多くの人と一緒に洗礼の順番を並んで待っておられたのかもしれません。神様でありながら、名もない罪人の一人のようにして洗礼を受けられたのです。イエス様は救い主ですが、自分が救い主であり、その他の人間は救われるものということではなくて、ご自身を含めた人間が御心を成就し、救いに預かるようにと洗礼を受けられたのです。神様の御心を端的に示しているところがあります。エゼキエル書の18章の31節32節です。イスラエルの家を、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。だから悔い改めて生きよ。神様は万能のお方ですから、私たちを救うことも滅ぼすことも自由自在におできになります。神様はその中から最善の方法、人が悔い改め御心を成就し救われる方法を取られたのです。またもう一つ疑問に思われるかもしれません。それは洗礼という儀式、形がなぜ必要なのかということです。もちろん洗礼は形だけではありません。神様の言葉が伴っています。でもなぜそのような形が要求されるのでしょうか。キリスト教は聖書がありますから言葉を重んじる宗教ですが、でも人が受けるのは教えや教理だけではありません。神様はご人格を持っておられますから、人格的な触れ合い、感性でもっても恵みを受けています。そして洗礼や聖餐の恵みは、見る、聞く、匂い、味わい、触れるといった五感のすべてを働かせて受けています。そしてイエス様が洗礼を受けられ、洗礼を受けることを命令されています。現代の多くのプロテスタント教会は言葉を重視するあまり、洗礼や聖餐を軽視しがちですが、宗教改革者のルターはこの二つをとても大切なこととしていました。そして洗礼は水を使います。それはバプテスマのヨハネの思いつきではありません。水は私たちの生きている現実の中でも命、生と死に結びついています。空気もそうですが、水は私たちが生きる上でなくてはならないものです。水のあるところに植物があり、動物がおり、命があります。そして聖書はそのことを最初から水と神様のことが書かれており、創世記の一章と一節と二節にそれが書かれています。はじめに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。 闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。生き物を創造される前、神様と水があり、命の前提として水がありました。そしてまた同時に水は、私たちの命を脅かすものでもあります。洪水、川の氾濫、また日本では特に津波がそうです。聖書では、ノアの洪水の物語でそのことを示しています。水によって神様は堕落したすべてを滅ぼされましたが、またそれはノアたちを新しい世界で生かすためでもありました。ノアの洪水の物語だけではなく、聖書は水が死と命を分けるものであることをたくさん示しています。エジプト脱出の時、神様は水を引かせ、イスラエルの人たちを救いましたが、追いかけてくる敵を水で滅ぼされました。また、乳と蜜の流れる地であるカナンに入るには、ヨルダン川を渡らなければなりませんでした。神の言葉が入った契約の箱を先頭に、ヨルダン川を渡り、ヨシュアたちは水を通って約束の地に入ったのです。このように聖書はたびたび水を通して命が与えられることを示しています。また水は私たちの汚れを清めるものでもあります。預言者エゼキエルは次のように言っています。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい命を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。神様から命の源である水、清い水を受け、石の心が取り除かれ、肉の心が与えられます。古い人は水によって滅ぼされ、自ら新しい人としての命が与えられます。ローマ人の手紙6章の3節、4節にこう書かれています。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのです。それは、キリストが御父の栄光によって、死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。洗礼や聖餐はそうしなさいと確かに聖書に書いてあるのですが、それでも私はそれが儀式的なものであり、なかなか受け入れにくいところもありました。でもそれは理屈のあるものを尊び、単純素朴なものを軽視する傲慢さ、石の心があったからだと思います。信仰は単純なものを大切に思う素直さが 必要に思えます。信仰は知的好奇心を満足させるためのものではありません。愚かに見える神の言葉と行いが神の力となり、神の栄光が表され、神の国はそうして近づくものだと思います。ここでもう一度イエス様のすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいの言葉に戻りたいと思います。正しいこと、すなわち神様の御心は律法に示されています。またそれは予言されています。律法が最も端的に表現されているのは実戒です。人間は罪のため誰一人実戒のどの一つをとっても守ることができません。実戒を守ることはバプテスマのヨハネの罪の告白、悔い改めにふさわしい実を結ぶことよりはるかに難しいことであり、人間にはできないことです。イエス様だけが実戒を守られ、それを成就されました。そして神の御心は律法が成就されるだけではありません。それは予言でも示されています。洗礼を受けられた後に起こったことを16節17節で述べられています。こうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに自ら上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。ここでバプテスマを受けたイエス様、鳩のように下った神の御霊である聖霊、父なる神の喜びの声と三位一体が表されています。このところはイザヤ書で予言されていました。イザヤ書にはしもべの歌と呼ばれている有名な四つの歌があります。その中でも特に有名なのが53章ですが、そのどれもがイエス様の予言です。42章の一節を見ると、イエス様の洗礼がイザヤの予言の成就であることがわかります。下の方に示しています。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。今前にマタイとイザヤ書を並べて示していますが、ここで私、私のしもべ、私の霊と三者が揃われ、私である神様が喜んでおられます。今日のマタイの箇所と同じです。そして彼は国々に公義をもたらすと書かれていますので、イエス様が人々に義をもたらされます。罪によって神様から離れていた人間を神様の方に連れ戻され、平和を回復されます。そして次の2節から4節で、義をもたらされる 方法も予言しています。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。罪人に混じり洗礼を受けられた謙虚なイエス様の姿が思い浮かびます。傷んだ足、くすぶる刀身は命を落とすほどに自分の罪深さに打ち砕かれたようになったもの、あるいは苦しみの中ですがるような思いを持って助けを求めている人のことです。イエス様は罪によって傷んだものをさらに罰して痛めつけようとするような方法ではなく、回復させられます。そして4節で、衰えずくじけず、ついに地に公義を打ち立てるとありますが、十字架での拷問と死まで父なる神の御心に従われ、義を成就されたのです。イエス様は私たちの身代わりとなって十字架にかけられたので、身代わりには違いありませんが、ご自身が罪を持った罪人そのものとして神の罰を受けられたのです。今日の洗礼も同じで、罪人として洗礼を受けられたのです。私たちは人を責め非難することはよくあります。その時自分はその人と同じではない、自分は正しいと思っています。でもイエス様は違います。イエス様は人となって来られ、罪人として生涯を送られました。イエス様が人となって来られ、私たちを憐れまれたことを、私たちが自分のこととして考えてみるならば、非難している相手の顔や姿と同じ顔、同じ姿となって、自分が相手と全く同じとなって相手を憐れみ許すことです。相手を上から見るように非難するのではありません。イザヤのしもべの歌の53章9節にこう書かれています。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが。イエス様は私たち罪人が守れなかった十戒、律法を守られ、義を成就されました。また私たちと同じ罪人として洗礼を受けられ、神からの罰も受けられ、義を成就されました。イエス様は洗礼を受けられ、悪魔の誘惑も受けられ、罪人として十字架で罰せられました。一貫して罪人としてこの世でお働きになられました。それは私たちの義が成就され、私たちが救われるためです。 イエス様のご生涯を通したお働きによって私たちは救われました。最後にイエス様が公に姿を現され、最初に発せられた言葉をもう一度朗読いたします。ところがイエスは答えて言われた。今はそうさせてもらいたい。このようにしてすべての正しいことを実行するのは私たちにふさわしいのです。そこでヨハネは承知した。アーメン。